それでは始めます。
ダニエル書の、7章ですね、7章ですね。8章はいきません。7章だけですね、これから濃密な内容になっていきます。ダニエル書は1章から6章までが、この歴史についてですけれども、7章以降で、今度はその間に見た、この予言ですね、について、この見ていくことになります。ではですね、早速ですね、そう読んでみたいと思いますね。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。これまではネブカデネザルの夢を解き明かす、その解き明かす役目を担っていたわけですけれども、この7章以降はダニエル自身が見ている夢なわけなんですね。そして解き明かす人はダニエルではなく御使いなわけなんですが、時はバビロンの王ベルシャツァルの元年であります。ですから5章に出てきたベルシャツァルですね、この元年ですから553年と考えられますね。紀元前の553年ですけれども、ダニエル自身もおそらくはこのベルシャツァルになって大丈夫かなというですね、こう不安も少し抱きながらですね、この思っていたかもしれませんけれども、その時に夢を見ました。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていたとあります。今夜幻を見て、そして天の四方の風がとありますね、そして大海をかき立てたと。これ大海という言葉が出てくるとですね、この他の予言書を読みますと、この諸国の荒れ狂う姿を見ることができます。例えば黙示録の17章の15節に、あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民国語ですとあって、またイザヤ書の57章の20節で、悪者どもは荒れ狂う海のようだ、沈まることができずと書いてあるんですね。このように荒れ狂う海ですね、この横暴な様子、諸国の民が暴れている様子、けれども四方の天の四方の風がそれをかき立てているというあるんですね。でこの天の四方の風というのが、この聖書の中を見ますとですね、神様の力と主権によってこの国々を掌握されている姿を見ることができる。黙示録の7章のところに、その御使いがですね、この天の四方を抑えていると、そして災いが起こらないようにさせていて、でそれで、この14万4千人のイスラエル人に対してこの神の印を額に押したという内容が書かれているんですね。ですから荒れ狂うこの諸国なわけなんですけれども、神がそれを掌握されているんだということがここで見ることができるわけなんですね。そして続けて見てみます。第一のものは獅子のようで、翼、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。この後見ているとまた突然豹のような他の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。 それは恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり10本の角を持っていた。大海から4頭のこの獣が現れているわけなんです。でここを読むとですね、ネブカデネザルがかつて見た人の像と極めて似ている、実は同じものであることを見ることができます。ネブカデネザルが見たその像の金の頭はバビロン帝国を表していたのを思い出してください。今この大地の獣を見てください。この4節にあって、獅子のようでワシの翼をつけていたと。でこれだけだとわからないかもしれませんけども、翼が抜き取られて力を起こされて人間のように2本の足で立たされて人間の心が与えられた、これ4章に出てくる彼が7つの時の間獣のようになってしまい、そして人間の心が与えられたですね。これと匹敵するわけなんですよ。でこれバビロンを表しているわけですね。このワシという存在ですね、聖書の中では王権を表す動物として出てきます。またバビロンの歴史の中でも出てきますけれども、例えばソロモンがですね、王座の脇にこの何ですか、彫刻があったんですけど、おじしの彫刻がそこにはありました。その動物界の王様、そしてワシもこの鳥類の鳥のその種類の王様であります。ですからエゼキエルの17章にはバビロンとエジプトをこの大鷲に例えているところがあるんですね。で実際にバビロンのこの宮殿の入り口にはですね、この、翼のついた獅子の門がありまして、このダニエルはですね、このところを見たときにはバビロンだってすぐ分かったと思うんですね。もう毎日のようにしてその光景を見て、いたわけなんです。でこれバビロンがあって、で第二にですね、今度は熊に似た他の獣、熊ではないんですけど熊に似たものだと。これがペルシャを表している、メディアペルシャ帝国を表している。ネブカデネザルが見た時には、胸ですね、 銀の胸と、両腕であったわけなんですね。で熊は聖書の中では、獅子に続く第二の動物として、出てきます。ダビデがサウルに対してですね、ゴリアテと私は戦いますと言ったときにですね、自分がそれにできる、それを戦うことができるということを証明するために証ししたんですね。しもべは父のために羊の群れを飼っています、獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後追って出てそれを殺し、その口から羊を、救い出しますとですね。であとはアモスの5章の19節には、人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い、だからつまり聖書の中では獅子が動物界の王様であって、その次の存在としてのこの熊が出てくるわけですね。獰猛ではあるんですけれども獅子ほどではないと。だから、この、劣った国が現れるっていうふうに、この、人の像の中ではこの銀を金ではなくて銀なんだということで、この話してあったわけなんですよね。ここと匹敵するわけなんです。そして横ざまに寝ている、で横ざまに似ていると肩の部分とですね、お尻の部分がですね、ここ盛り上がってるわけですよね。こう横ざまにですね。そしてそれがメディアとペルシアの姿を表している、併合された形で、メディアが併合された形でこの表されているわけなんですよ。でこれ8章、今回は学びませんけども、8章の中にもですね、この角として、この2本の角としてこう現れてくるんですけれども、必ずペルシャがこの語られるときにはこのように2つの国のこの連合体というか、この併合された形でこう現れてくるわけなんです。そして口の牙の中には3本の肋骨がこのあったわけなんですがですね、3本、おそらくはメディアとペルシャとあとバビロンでしょうね。メディア、もともとメディアという国があって、ペルシャという国があって、そしてバビロンという国があったんですけれども、このペルシャが強くなってメディアを併合して、そしてメディアとペルシャがバビロンを取っていったという姿がここであって、多くの肉を食らっているわけなんですね。でこれがこのペルシャがですね、まあ、残虐さを表しているわけですが、例えばイザヤの13章にはですね、メディア人についてこう書いてあります。 彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らを胎児も哀れまず、子供たちを見ても惜しまないという、そういう姿です。そして、次に出てきた三つ目が、豹なんですね。六節を見てください。四つの鳥の翼があります。四つの頭があります。それぞれに主権が与えられたと書いてありますけれども、豹は早いです。ギリシャを表しているわけです。あの時は、下腹ですね。あの人の像の時は下腹だったんですけれども、その、聖堂で現れていましたけれども、ここでは、豹の姿で現れていて、そして、四つの頭があり、四つの翼があったと。ありますけれども、これはですね、ギリシャ帝国が、その、アレキサンダー大王がですね、素早く、もう3年ぐらいのですね、間に当時知られていた、この世界を征服してった様子を、この翼を持った豹が表してる。単なる豹じゃないですよね。翼を持ってるからもっと速いわけなんですよね。で、4つあるというのは、アレキサンダー大王は、すべてのものを征服した後に、この、失望したというか、これからどうすればいいかわからないというか、ですね。彼は死んでしまいました。すぐに死んでしまいました。若くして。ですね。で、死んだ後に、総督に、の、その権力争いがあったんですけれども、結果的に4つに分割されたんです。シリア、小アジア、マケドニア、そしてエジプトですね。で、そのうちのシリアがセレウコス朝と呼ばれます。そして、このエジプトがプトレマイオス朝と呼ばれて、シリア・エジプト戦争がこの後長く続くわけなんですね。で、このことが詳しく書かれているのが11章です。ですね。また8章にも少し書かれていますけれども、そして、7節を見ると第4の獣というのが他の野生の動物に例えることができない恐ろしいもの、なんか今のなんかなんていうのかな、あのアニメにも出てきそうなですね、この恐ろしいものですよね。機械的なものですね。なぜかといったら鉄の牙を持っている。食らって噛み砕いて残りを足で踏みつく。鉄で10本の角を持っている。鉄の牙で10本の角だと。で、これが鉄の部分であった足ですね。人の像の足の部分を表すローマ帝国を物語っているわけなんです。で、ローマの征服というのがこれまでの帝国の日ではなかったんですね。紀元前の241年にシチリアを占拠してからカルタゴを叩いて速やかに地中海周囲にある国々を征服しました、ローマが。で、軍人ポンペウスが紀元前63年にエルサレムに侵入し、そしてローマがですね、ヨーロッパを北上して、英国の南部、フランス、ベルギー、スイス、ドイツにまで支配を広め、4世紀という長期にわたり拡張し続け、そして衰退も長期にわたって、ローマが英国を離れたのが紀元後の407年。そして、1453年にコンスタンチノープルが倒れたと。もう、今までの帝国の日じゃないんですよ。そして、2章で学びましたけども、その後もローマの影響というのは続いて、現代にまで至っているわけなんですね。食らって噛み砕いて足で踏みつけたというのが、ローマの特徴であって、アレキサンダーの場合はですね、そんなこと、その征服した民を、虐げていたら、そんな征服していく時間がないですね。彼はものすごいスピードだから、もうそのまま彼らのその自治をですね、任せて文化であるとかそういうものも、そのままにしながらどんどん進んでいったわけなんですけども、この、 ローマはですね、もう徹底的にその国の民の文明を破壊し、粉々にし、捕虜をにしてですね、奴隷にしていったと、まあ、いうものなんですね。そしてこの特徴的な10本の角なんですけれども、これがネブカデネザルが見た夢の左の足の指ですね、ごめんなさい、足の指10本に相当するわけなんですね。でこのように今ざっと説明しましたが、ネブカデネザルが見た夢がさんさんと輝く金属のものであったのに対して、人間の姿のであったのに対して、同じ帝国の姿を描くダニエルが見た夢は獣だったわけなんですよね。人間サイドで見ているネブカデネザルの帝国の姿と、神のサイドで見ているダニエルが見た帝国の姿はこれだけ異なっていたわけなんです。イエス様がオリーブ山におられた時に、弟子たちは神殿を見て、なんと荘厳な建物なのでしょうと言っていたんですけれども、イエス様はそういうものを見ていませんでした。彼の目には涙が溜まっていたことでしょう。石が積まれたまま残ることはないんですよ。またその生い茂った花のに実が結ばれていない状態をこの見ていたわけなんですね。で、私たちが宣教の思いを持っていくときにですね、神様の思いを持っていくときに、必ずこの思いがなければいけないんですね。パウロがアテネに行ったときにですね、アテネはギリシャのその、もう世界の、そうです、哲学の中心であり、本当に優れた建物があるけれども、彼が見たのは偶像だったわけですね。そして憤りに満たされた。それから伝道を始めていきました。で、私たちがこの宣教の思いを持っていくときに、そうですね、この素晴らしいですね、なんて言ったらいいでしょうか、例えばイスラエルですね、イスラエルでさえそうですけれども、本当に素晴らしい、クリスチャンにとっては聖地があってですね、きちんと整えられてですね、素晴らしい、イスラエルは素晴らしい、イスラエルは素晴らしいと言ってもですね、そこで暮らしている人たちがどうなっているのかであります。貧しい人たちがたくさんいます。そしてイエス様を拒んでいる人たちが圧倒的に多いです。そしてなんと、このいわゆる罪と言われているもの、中絶であるとか同性愛であるとかですね、そういうものにおいてはですね、他の国に負けないその比率で、そこには存在しているわけなんですね。私たちがどの目でその見ていくのかと、同じものを見ていくのかとですね。そこにまで食い入って見ていかなければ、ダニエルのように食い入って見ていくことがなければ、私たちは次の神様の働き、つまり救いの働きを、まあ、見ていくことができないということをここで見ることができます。そしてですね、テーマはこの7章のテーマはこの8節から始まります。私がこの角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間のような目があり、大きなことを語る口があった。何ですか？何で笑ってるか分かんない。別に私笑わせるつもりで言ったんじゃないですか。あとでダニエルがこれ第四の獣、特にこの小さな角が気になって気になくてしょうがなくて、御使いに聞いているんですけど、天使に聞いているんですけれども、詳しく説明が書かれていますが、まあ結論から話しますけれども、この角がダニエル書の後半の中心人物、もちろん中心はメシアですけれども、その他にですね、メシアの他の中心人物になっていくアラス忌むべきもの、あるいはアラス憎むべきもの ということであります。今私たちは異邦人の時ですね。これを、見ています。エルサレムが異邦人に踏み荒らされる、その時、踏み荒らされているのがこの異邦人の時であるとイエス様が定義されましたけれども、その究極に現れてくる人物として、荒らす、憎むべきもの、あるいは忌むべきものとして出てくるわけなんです。メシアが到来してくださる、メシアが来られる前に世界は荒れているんだよ、荒れ果てているんだよ、そしてそれをもたらす中心人物がいるんだよ、というのがダニエル書のですね、この中心テーマになっていて、そして黙示録第一テサロニケの第一では第二ですね、第二テサロニケの中にも書いてある人物であって、私たちは決して、忘れてはいけない人物なわけなんです。イエス様が命じられました。オリーブ山で弟子たちに終わりの日についてお語りになったときに、預言者ダニエルによって語られた、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、ということなんですね。そして先ほど話しましたように第2テサロニケなんですが、2章の3節から4節、なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますということで、獣の国が、この13章、黙示録13章にあり、そして第一ヨハネにはこの人物が反キリストと言ってるわけですね。ですから私たちが今生きていく中で見ていかなければいけないのは、この動きがあるんだよとですね、反キリスト的な動きがあるんだということをですね、しっかりと見ていく。でダニエル、イエス様がですね、このマタイによる福音書の中でこのダニエルによって予言されたっていう、この荒らす憎むべきものの話をされたときに、括弧書きでマタイはですね、読者はよく悟れって言ってるんですね。悟れって言ってるのは悟んなきゃダメなんですね。ですか。でこの小さな角の特徴を見ていきましょう。一つ目の特徴は小さいということです。当たり前ですね。小さい、はじめは王のように権力を持っているのではなく、むしろ何でもないところから現れるんだよということです。よろしいですか。2番目は3本の角を引き抜くということです。巧みに権力を持っている者たちを引きずり下ろすことによって、自らがその座についていくということです。三つ目は人間の目があるということです。ゼカリア書や黙示録にはキリストに七つの目がある、その目は御霊であると言っているんですね。つまり全てを知っているキリストのご性質、神のご性質を表しているわけなんですけど、人間の目ということは非常に賢い、いろんなものを知っていることを話していて、しかも人間ですから、人間の見方でいろんなものを知っているということです。そして4つ目、大きなことを語る口、口がうまいんですよ。すべての言葉で相手を巧みに騙して大言壮語を言い、神に対して暴言を吐くという状態なわけなんですね。で夢はこれだけで終わらないわけなんです。クライマックスがあります。人の像の時のクライマックスはどこですか。人手によらず切り出された石だったわけですね。でこれがその手、足のところに当たって、そして人の像が砕けて、その石が大きな山になるということでありますが、それは地上で見た姿、地上における神の国が建てられる姿、そしてその石というのがイエス・キリスト、メシアであるということを私たちは見ていきましたけれども、今度出てくる姿は天におけるキリストの姿です。 そして天から地上に戻ってこられて、これらの獣を打ち滅ぼす。特に第四の獣を打ち滅ぼし、この小さな角を打ち滅ぼす姿を見ることになるわけなんですね。早速見てみましょう。9節ですが、私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。はい、今これ父なる神様のこの幻を今ダニエルが見ているわけなんですね。で、これと黙示録の4章の姿を後で皆さんがお読みになったらですね、酷似している、もうとても似ていることをこれを見ることができる、同じ場面を見せているわけなんです。年を経た方、これが永遠の神を表しています。で、いくつかの御座が備えられてありますけど、黙示録4章にはですね、24人の長老が座についている、 4つの生き物がいて共に礼拝を捧げている姿を見ることができます。そして白い衣、これは神の、あと白髪ですね。これは清さを表しているわけなんですね。火が出ています。これ神の裁きと臨在を表しています。ですから、出エジプト記においてもですね、主が降りてこられた時にはですね、この火が中心だったんですよね。火が中心でした。この清さを表しています。エゼキエル書を見てもですね、一章のところを見ると、このケルビムの姿があってですね、聖堂と火があってですね、雷があったり、稲妻があって、その上に青空があって、サファイアのようなものがあってとあるんですね。これは神の清さなんですけれども、その下にはですね、この神の裁きがあるわけなんですよね。そして黙示録を見るとですね、これは同じように展開されていきます。どういうことかというと、地上においては困難がありますけれども、必ず天の姿をはっきりと示し、いや、むしろ天の方をはっきりと神様が示してくださる、教会の時代の後にですね、それからですね、地上における姿があって、そしてまた天に戻ってという形で、この展開されていくわけなんですね。いいですか？ここで私たちが、心に留めなければいけないのは、イエス様の姿です。天におけるイエス様の姿です。コロサイ書の3章の1節と2節で、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。はい、私たちが終わりの日に生きていくときに何が起こるか、世はどんどんどんどん悪くなると同時に、私たちは天にあるものを求めながら、ますます天国人というか、ますます天の幻にこの燃えるですね、クリスチャンになっていくということなんですね。あのハーベストクルセイドの、マーク、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。上の矢印ですよね。あれは分かりますか？上を見なさい。そうですね。贖いが近づいたから、あなた方は目を覚ましていなさい。そして上を見ていなさい。そこから主が来られるんですよ。そのことを意味しているわけなんですよ。いいですか？どなたか誰かがですね、話してるんです。ちょっと誰が話したかちょっと忘れたんですけども、あのニュースを見てですね、もうなんか嫌になってくると、イエス様を見ましょうです、ね、天国を見ましょう。そして天で何が繰り広げられているかということを見ていきましょう。元旦にですね、私はあの招かれた、本当にとっても嬉しかったんですけれども、東アジアキリスト社青年大会っていうんですか、日本と韓国と中国の若者がですね、集まって共に主を礼拝すると。まあその時には残念ながらちょっと日本の若者はいなかったんですけれども、中国の若者と韓国の若者がいてですね、で私がお話ししました。で、開いたところはどこかと言ったら、黙示録の5章ですね。天においてですね、こういう箇所があります。賛美を、イエス様を賛美している教会の姿があるんですけれども、5章の9節にですね、 このあなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは誇られてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました、とこう書いてるんですよ。そして御使いが、無数の御使いがですねそこにいてですね、子羊なるイエス様をですね賛美をしているわけなんですけれども、あらゆる国から、あらゆる民族から、あらゆる国語からですね、そのイエス・キリストの血によってあがなわれて一つの神の民とされたということを強調してお話ししました。なぜならば終わりの日はですね、国と国に敵対して民族と民族に敵対するという社会の中において、ますます憎しみが国同士、民族同士ですね、起こるんだよと。それは中国と韓国と日本の関係においても例外ではないということをはっきりとお話ししました。と同時に、キリストにあって一つになっていくという、もうそういう困難なですね、人間にはですね絶対に解決できないようなですね、ごめんなさいとかって謝ってもね、その解決するもんじゃないんですよ。まあ日本人加害者ですからね解決するもんじゃないんですよ。で、逆にですね、私はあなたを憎んでいました、あなた方を憎んでいましたってですね、これで謝ってくる人たちもいるんですけれども、いや、それで解決するんじゃないですよ。解決するのは簡単なんですね。覚えていますか、十二弟子がですねいてですね、その中にはですね熱心党員のシモンとですね主税人のマタイがいたんですね。熱心党員というのはですね民族主義者ですよね。武器を持ってですねローマ帝国に戦っていきますね。で、主税人というのはですねローマの犬ですよね。ローマの税金を集めていって自分の私腹を肥やしていくわけですよ。なんで喧嘩しなかったの、殺し合いですよ普通だったら、ね、イエス様が真ん中にいたからです。イエス様の命令を守ることに徹底して従っていったからですね。イエス様を中心にしていって、イエス様が頭になって、イエス様の栄光、天国のこの御国のですねその幻がはっきりしていればしているほどですね何の関係もないわけですよ。一つの民なんだから、キリストの流された血ということを見ていったらですね、パレスチナの元テロリストと、なんだっけ、モサド、元モサドのユダヤ人がですね、イエス・キリストに会ってですね、本当に素晴らしい交わりをすることができる。そういう素晴らしい中にいるわけなんです。ですから、荒れ狂う大波、大海ですね、その中にあってですね、私たちは今見た天の情景、天の幻を見ていく必要があるんだよということを、覚えていてください。そしてですね、ですか、続けて見ていきますよ。まだ天の情景は続きますが、先ほど見たところでは、幾千もの者が仕えて幾万の者がその前に立っていたとありますけれども、今お話ししましたように黙示録の5章において千の千、万の万という御使いが仕えている、賛美をしていると。そして文書が開かれたとあります。これは黙示録の20章にありますね、行いの書ですね。あとは命の書っていうのもありますけど、ここ文書が開く、裁く方って書いてますから、これは20章の最後にあるこの行いの書ですね。これ全部書いてるわけですよ。そして11節で、私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見たと。これが反キリストが本物のキリストによって殺されて、そのキリスト、反キリストが火の硫黄の池に投げ込まれるという場面になっていくわけですね。19章の最後にはっきりと書いてあります。そして残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで延ばされた。この命とその季節っていうのはですね、定められた日までっていう意味があるらしいですが、バビロン、メディア、ペルシャ、ギリシャ、帝国が倒れた後も続いています。バビロンはイラク、ペルシャはイラン、ギリシャはギリシャですね、続いています。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。 この方に主権と公営と国が与えられ、庶民諸国諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。イエス様が父の前に出て天の雲に乗られてですね、戻ってこられる。そして、イエス様がユダヤ人の裁判を受けられた時にですね、私は確かに意図高き方の子メシアであって、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るのですと言ったわけです。もちろん彼らはもう死んでますよ。けれども代表して言ってるわけですね。ユダヤ人に対して代表して言ってるわけですね。メシアだということを明確にそこでイエス様は言われたわけなんです。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。ダニエルは今まで異邦人の人たちの、異邦人の王のですね、夢や幻を解き明かしてあげてったわけですけれども、自分自身が見た夢と幻についてはわからないという困惑が続きました。これが最後の時まで続くんですね。この8章でもまた幻を見、10章では10章から12章にまで至る幻を彼は見ていくんですが、最後まで彼は分からず病気にまでなってしまう、そういう状態でありました。で、最後の最後のところで御使いがですね、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ、ということで、とうとう最後までは完全な形では知ることができなかったんですね。で、ダニエルは分からないという困惑のみならず、この獣どもの凄まじさですね、その滅ぼす、そして神がその獣を滅ぼしていくというものに衝撃を受けていったと思います。で、私たちがですね、でここで通りたくないけれども通らなければいけないものがあります。それはですね、神様の裁きがあるんだという事実です。神様の裁きを特に黙示録の中では克明に鮮やかに見るわけなんですけれども、もう目を背けたくなるようなですね、この恐ろしい話が書いてあるわけなんですね。裁きって重いテーマなんですが、ちょうど使徒ヨハネが巻物を力強い御使いから受け取って食べたら甘かったんだけども苦くなったというですね、思いをしているわけなんですよ。これは神の裁きの重さなんですよね。本当にこれを知ることは避けたい、なるべくなら見ておきたくないと願うわけなんですけれども、これがわからないと救いがいかに尊いものか、恵みがあるんだということがわからないです。これがないと、なんで伝道しなければならないのか、なんで宣教しなければならないのかがわからないわけなんです。予言を学ぶ者たちの心というのは、この旧例に対する情熱として変わっていかなかったら偽物です。ですか、偽物です。予言だけで、昨日もお話しましたよね、予言の分析だけでニュースを見てですね、そしていかに世が汚れているか、教会までが汚れているかということを言い続けていく、神の目的ではありません。黙示録の最後は何を言っているか分かりますか。ただで生ける水を飲みたいものはただで飲みなさいと、福音伝道メッセージの招きになっているんですね。これが黙示録の目的で、イエス・キリストの啓示、黙示というのは啓示のことですね。啓示、つまりイエス・キリストを知ることが、最後は教会が主を来てください、そして御霊も花嫁も言うというですね、今度は教会がイエス様を熱烈に求めるために書かれたものなわけなんですね。で、これをですね、忘れては決していけない、そして裁かれるんだ、これですね。私信じたくないですよ。で、昨日からお話してますが、真理を保ってそのいか、それじゃないものに妥協してはいけないという話をしましたよね。 セカンドチャンスっていう、その死んだ後に救いのチャンスがあるんだということが日本では流行っている話をしましたけれど、そういう教えがある話ですね。で、他にもたくさんあるんですよ。例えば今流行っているというか、もう昔からありますけれども、神道の儀式の中に過去にその何ですか、キリスト教のですね、あれが来てですね、そしてユダヤ教の影響があって、で失われた十部族の中のその中の一部があるんだということをですね強調して、そしてさらに何をやっているかというと、神社においてですね賛美をしてみたりですね、その神道と変わらぬことを神道の中で賛美をしていくということにまでなっているのを見ています。そして私のよく知っている人の中でもそういう人たちがいます。聖書をよく知っているはずの人たちにもそれに賛同している人がいますですか。何で今この話をしたかというとですね、いろんな問題点があるんですけれども、まず当然ながら神道の神々は偶像でありますね。で、聖書における宣教方法でそれを取り入れる方法は何一つありません。対決する方法しかありません。今回もダニエル書でどうですか、神々 VS 対真の天の神ですよね。ずっとそれが描かれてました。出エジプト記ではどうですか、私がヤーウェであると言って、そしてエジプトで神々として拝まれていたナイル川であるとかカエルであるとかですね、そういうものに対する裁きが行われていたんですね。もうその連続であります。で、パウロがアテネでですね伝道した時にどういうふうに話しましたか。確かに彼らが熱心なのをですねこのように認めました、理解しました。私たちは攻撃的になれという話をしているのではありません。穏やかに柔和に話していくことができますけれども、それは誠のものではなく、そして今までは裁きをですね、この今までは裁きは無知な時代だったから、なかったけれども、今は裁かれますよと、その証拠にイエス・キリストを神が蘇らせたんだよとこう言ったんですね。やはり悔い改めなんで裁きをちゃんと伝えてるんですよ。ここにもちゃんと対比させてやっていく。で、何よりも良くないのは、もし失われた十部族であったとしたらですね、裁きが来るんですよ。北イスラエルどうでしたか、偶像に陥っててですね裁かれたわけなんですよ。たとえ私たちがイスラエルの末裔であってもですね、何の祝福どころか裁きですよ。一番の問題は恵みなんです。なんでか、日本で宣教が広がらない。異教なんだ。こんなことを言ってたから宣教が広がらないんだって、こういうわけですね。聖書はどうですか。カナン人呪われよとノアが言ったんですよ。確かに呪われていきました。ところが、ラハブという遊女がイスラエル人をかくまってですね、彼女は救われただけではなくて、イスラエルの中に入って、そしてイエス・キリストの先祖にまでなったという特権、これこそが恵みなんですよ。ですか。他にもモアブ人がいます。モアブも呪われていますけれども、モアブ人であったルツがですねイスラエルの神を求めて同じくイエス・キリストの先祖になっています。雷病はですね、私は汚れている、汚れていると叫ばなければいけなかった。誰も触れることができる共同体から離れていた。その人に対して、その人が近づいてきてですね、イエス様はどうしました？逃げましたか？違います。逆にイエス様は触ってその人が清められたんです。この連続です。そしてカナン人の女がですね、ダビデの子よ、私の娘は悪霊を追い出してくださいとこう言ったわけです。そしたらですね、滅びたイスラエル人以外のところには私、失われたイスラエル人のところに私は行きませんとイエス様は言われたらですね、子供にあげるパンをですね、犬に与えることはできませんと言ったら、犬でも子犬でもですねパンくずは食べますと言った。そしたら、なんという素晴らしい信仰、これが恵みなんですね。さらにまた奥深い話をします。今新改訳聖書でこれちょっともう具体的に言ってしまってますけれども、でも仕方ないですね、言った方がいいですね。新改訳聖書で第2版から第3版に移っています。雷病のところ、雷病という言葉は出てきませんね。サラットという言葉が出てきます。理由が知ってますか。それは雷病という言葉は差別用語だということなんです。差別用語がいけないというのであれば、イエス様の言葉、神の言葉からいろんなものを取らなければいけません。 差別というのは現実なんです。雷病というのは現実だったんです。彼らは共同体の中に入れなかったんです。にもかかわらずイエス様が近づいてくださった、清めてくださったですね。恵みなんですよ。恵みを知るためにはこの現実と裁きというのを知らなきゃいけない。福音の真理を負けちゃいけないんです。これにこそ神の力があるんです。父として進まなくたってこれに神の力がある。長くなりましたけれども、この苦みですね、苦みを知る必要がある、辛さを知る必要があるですね。そのダニエルがそれをこの思っていたわけです。そしてに近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとするした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これから御使いの活動が活発になります。あの御使いが1人2人3人といってですね、こういろいろ語り合ったりですね、そしてダニエルに対してそれを語っていく。あのヨハネによる福音書もそうですね、ヨハネは直接聞いたのではなくて、この御使いを通して聞いてて、御使いがいろいろ出てきてですね、これ話しているわけですよね。で同じようにして、この、解き明かしを願っているわけですね。でそうするとこれら4頭の大きな獣は力起こる4人の王である。しかし糸高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って世々限りなく続くと、はい、まとめて解き明かしをしました。もうすでにあのお話ししました、ね、こっちを見ながらですね、私話してたわけですよね。もうすでに話したので詳しくは言いませんけれども、ネブカデネザルの夢にはなかったんですが、ダニエルの見た夢には生徒がこの永遠の御国を受け継ぐんだよという話が出てきているわけなんです。私たちの神の形としての本来の姿というのは支配をしているということなんですね。こう言うとちょっとびっくりするかもしれませんけれども、神が第1日目から第6日目までですね、被造物、あのこのいろんなものを自然を作られ、そして最後は動物を作られ、そして最後にご自分に似せてご自分の形に作られて、彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと。その神の国を受け継ぐというのはどういうことかというと、支配をするということなんですね。人間に与えられたその本来の神様の形というのが、この治めていくというものがあって、でもそれはですね、いわゆる人間が考えるですね、権力であるとかそういうもので、ね、私たちね、この支配って聞くとね、ちょっとねびっくりするわけなんですけれども、そうではなくて、完全に神により頼んだ、つまり自分が完全に支配されている中において、キリストと共にキリストにあって支配をしていくわけなんです。でこの姿を鮮やかに見ることができるのはイエス様ご自身なんです。ヨハネによる福音書をですね、ぜひお読みください。ヨハネによる福音書の中にあるイエス様の姿、神の子としての、もう父と同等のこの神の子としての姿が書かれていますけれども、イエス様はですね、すべての裁きの権利をですね、力を神、父なる神から委ねられているんですけれども、イエス様自身はですね、父が行うことを私は行い、聞くことを行い、私自身から行ったことは何一つもなく、私自身はもう父がやること以外のことはすることはないということを何度も何度も何度も話しておられるわけなんですね。イエス様が万物をご支配されるというのは、父なる神と一つになられて、その父なる神の権威の中におられて、同等であってもその権威があった、私たちは理解できないですけれども、その神、三位一体の神の中でそれが行われていて、同じ形に我々に似せてと言われた時には、私たちも同じようにキリストにあって、キリストに完全に支配された形で 他のものを支配していく、それが神の国を受け継ぐということになります。ですか、それでアダムが罪を犯しました。人間は独立したんですよね。自分自身で考えていくように、自分自身でやっていくとというふうになってからは、それがダメになった、台無しになってしまったわけですけど、神様はそれを奪還するために、人間をご自分のもともと作られたところに奪還するためにイエス・キリストを使わせてくださった。その前にイスラエルというモデルを作ってくださった。でイスラエルによってイスラエルを祭司の王国にするというその約束を神様がくださったわけなんですけれども、究極的には諸民族を含むですね、キリストにある教会によってそれを成し遂げようと考えられて、それで黙示録の中にイエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方であると、王とすると、祭司とするというところで、人間本来与えられているその統治をする、治めていくというものが回復されていくんです。ですからガラテヤ書 のいろんなところに出てくる言葉ですね、ガラテヤ書まず4章の7節で、あなた方はもはや奴隷ではなく子です、子ならば神による相続人です、こういうんです。そしてエペソ書にも、天にあるものも地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められることになるんです、このキリストにあって私たちは神にあって御国を受け継ぐものともなったのです。そしてペテロの第一の手紙には、また朽ちることもなく汚れることも消えていくこともなく資産を受け継ぐようにしてくださいました、これはあなた方のために天に蓄えられているのですということなんですよ。権威とかね、権力って聞くとね、今ねこの本当歪められてるわけですよね、人間によって。けれども本当の権威ってどうですか。その支配してる人ってすっごく素直な人、シンプルな人ですね。そんな支配するなんてないですよね。その人が神様キリストに支配されてるわけですよね。だけれどもその人の行くところに人々がついていくと、でこれが将来は全宇宙的に起こるわけなんです。でそこに入るまでパウロはですね、こう言いました。神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと。その苦しみについて後々に出てきますですね、19節から、この見ていきますけど、それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それからそれは他のすべての獣と異なっていて非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒れた。その角には目があって、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えたとですね。このようにして先ほどのこの獣の中でですね、一番ダニエルが目に留まって一体何なんだって困惑していたのがこの第4の獣であったわけです。でここでこの説明の中でさっきには出てこなかったのは、爪が青銅だって言うんですよ。青銅は裁きを表してますね。ですからこの鉄のみならずですね、本当に人々この青銅というのもここにあってですね、そしてこの先ほどの角ですね、やっぱこれが一番ですね、この彼が気になっていたところであります。で21節を見ると、私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼に打ち勝った。これもさっきもありませんでした。ここからないんですけれども、生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。続けて読みますと、しかしそれは年を経た方が来られる時までのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。だから角が生徒たちに戦いを挑んで一時の間で打ち勝つんだけれども、神が来られて裁きを行って、その後に神の国が打ち立てられるんだということであります。でここからちょっと難しい話になります。いいですか。聖徒というと、私たち教会はそのままクリスチャンだというのを当てはめるわけです。 で、それでこのクリスチャンだということで反キリストによって殺されて殉教していき、そして教会がですよ、反キリストによってこの、まあ、殉教していくというか打ち勝たれて敗北していってですね、けれどもイエスキリストが来てくださると、つまり患難、この患難期においてですね、最後の方で教会がイエス様に出会って救われるんだというその教えがあるわけなんですね。で、私はそういう人たちを傷んだっていうこともないし、私はその人たちもそうやって患難を通ると信じている人たちも患難の前に警戒されると信じてますけれどもすごい大事なんですが、旧約聖書と新約聖書においては神様の啓示というのは段階的に与えられており、新約聖書において完全に現れたということを覚えておく必要があるんですね。ですからダニエルがこれを見ても封じられていると言われたにもかかわらず、同じモチーフで書かれている黙示録によっては開かれた書物、そしてこれを悟る者は幸いであるというふうに書いてあるわけなんですよ。ですか？そしてイエス様は弟子たちに対して預言者たちも悟ることが見ることもできなかったものをあなた方は見ているから幸いですというふうに言ってるわけなんですね。ですから具体的に言うと、具体的ないろんな例があるんですけども、ダニエルじゃなくて黙示録においては、黙示録じゃない、旧約聖書においてはですね、その天に、復活とかですね、そして天におけるっていうその希望というのがこの曖昧になってます。復活とかがですね、この地を受け継ぐっていうのは多いんですけれども、その曖昧になってるんですね。なぜかと言ったら、イエス、キリストにある贖いがまだ完成されていないわけであって、イエス・キリストによる贖いが完成され、かつ御霊が彼らに降り注ぐ、全ての人に降り注がれ、特に使徒たちによってその神の奥義が与えられたので、それで明確にどういうことか分かる。旧約だけではなかなか分からなかったこと、例えば民族的にはユダヤ人がどうなっていくか、イスラエルがっていうことはいろんな話があるけれども、個人的にはそんなに話はされてないけれども、新約においてはですね、ザーカイであったりですね、本当にさっきのこの友情であったりですね、本当に個々人に対するイエス様の働きかけがあるわけなんですよね。だから段階なんですよ。だからって旧約にないわけじゃないんですよ。あるんですよ。例えば諸国の民に対する救いっていうのは、もうどこ見てもいろんなところ見てもですね、ところどころ見えるんだけれども、それが全開したのがこの新約聖書なわけなんですね。で、聖徒というのもそうなんですよ。聖徒というのも、聖徒というのは清められたものという単純な意味なんですね。だから他のものもいろいろ含まれるわけなんです。それ新約聖書に行くとですね、はっきりしているのは、さっき言った神の奥義というふうにパウロは言っているんですけれども、それが、異邦人もイエス・キリストにあってイスラエルに与えられている霊的祝福、それに預かって、しかもユダヤ人と異邦人が一つになった体ができるんだよと、これがキリストの教会ですね、ということが書いてあるわけなんです。それだけではなく、今度は患難期を通り過ぎていくときに、この救いに預かっていくその世界中の人たちがいるわけなんですね。で、この2つのグループが分かれてるんですよ。分かれてるんです。黙示録の19章を見ると、20章ですね、ごめんなさい、20章を見るとですね、4節にこのサタンが、縛られてですね、そして千年王国が始まるんですけども、4節を見ると、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、また裁きを行う権威が彼らに与えられた、また私はイエスの証と神の言葉とに上に首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったと。この途中にあったまた私はがとても大事で、2つのグループに分かれていて、4節の初めのところにある多くの座、これが例えばテアテラに対する教会に対して、このですね、諸国の民を、そうですね、 支配する権威を与えようとかですね、この座が、裁く座が設けられるというのは教会に対して与えられているんですよ。教会で、教会に対するグループと、そして今言ったこの大観念において、この獣の国において首をはねられていくですね、その殉教していく生徒たちの話が書いてあるわけなんです。で、その生徒たち、殉教していく生徒たちが生き返ってですね、それで教会のグループと観難におけるその死んでった生徒、殉教者たちのグループがあって、彼らが共に千年の間支配すると。で、それだけではなくて、14万4000人のユダヤ人がいて、そして、この天のエルサレムを見ると、12のイスラエルの部族の名が記されているわけですから、回復し、イエス様を信じ、御霊によって神聖したイスラエルの姿もあるわけです。生徒といってもこれだけいろいろあるわけです。で、ここにいる生徒というのは、眼目にあるのは、これずっと読んでいくとですね、ユダヤ人ですね。ユダヤ人でも神様を信じる残された人々です。これ文脈でずっと11章までずっとこう読んでいくとですね、それが分かってくるんですけれども、主にそうです。もしかしたらその観難期に死んだ異邦人でも、その、イエス様を信じたですね、人かもしれませんけれども、なぜかと言いますと、教会はハデスの門もそれには打ち勝てませんと書いてあるんですね。ハデスの門も打ち勝てない。ここでね、ずれてくるんですよ。で、頑張っていくんですね。これ、真剣に捉えてる人はですね、どうなっていくかというとですね、反キリストの影響を受けないように努力していくんですよ。もっとすごいのは武器をですね、この蓄えておくとかですね。なんでかって言ったら、ものすごく恐ろしい社会になるから、まず食料を蓄えておこうと。ですね。この観難期になったらですね、で、獣の額をですね、この刻印を押されないようにですね、するわけですよね。そして、食料を蓄えておいてですね、それでほら、経済活動がなくてもですね、そこでこうできるようにしておいて、そして盗みに来る人もいるだろうから、これ武器もですね、これ調達しておいてですね、って。わかりますか？何がおかしくなってます？行いによる救いなんですよ。わかりますか？すごく今大事な話をします。行いによる救いになってきます。で、エリート主義になってきますね。クリスチャン、生ぬるいクリスチャンと本物のクリスチャンとなんかそういうふうに分けていってですね、もうどんどんどんどん自分たちこそが救われていくっていう行いなんですよ、これが。ですか？競輪という言葉、あと英語で言ったらディスペンセーションという言葉があります。このそれぞれの時代に神様が働きかける方法が変わっていってるんですよ、ね。教会の時代におけるその神様の働きかけというのは、もっぱら恵みによって、信仰によってなんです。ですか？もちろん違う時代も信仰によってなんですけれども、ですか？その時代に生きていないのに、今の時代に当てはめるとですね、おかしくなっちゃうんですよ。ちょうどなんか戦後終わってるのにですね、サイパンでですね、ずっとこもってですね、この、戦ってるような日本軍、そうですよ、全く。また完全な民主主義に変わってるのにですね、その軍国主義のあれを続けているようなもんであってですね、だから例えば安息日をですね、主の日であると言ってですね、そして、日曜日がですね、安息日だっていうふうに信じてる人たちもいるわけですけど、何やってるかわかりますか？新聞読まないとか何がしないとかですね、全部当てはめてるわけですよ。必ず無理が来るわけですよ、それね。どこかに無理。だからユダヤ人が抱えていた問題と全く同じことやっちゃってるわけです。ごちゃごちゃにしちゃいけないんですね。ですか？だからここに生徒というのは、多くは、おそらくは残されたイスラエルのためです。ユダヤ人です。そして、もしかしたらその観難期で死んでった生徒たち、つまり異邦人ですね、異邦人の人たちも含まれているかもしれませんけれども、そしていいですか、22節を見たら、時があるんだと、定められた時があるんだとですね、裁きが行われて生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。素晴らしいですね。23節、彼はこう言った。第四の獣は、ここから解説が始まる、解釈が始まるわけですね。先ほどの御使いのね、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ踏み砕く、噛み砕く。10本の角はこの国から立つ10人の王、彼の後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。もうここまでにしておきましょう。まだ続くんですけれども、第四の獣がローマだとお話ししましたが、そのローマ にもちょっとこれ大げさじゃないのと言われる思われるこの予言に変わってってるんです。全土を食い尽くすと。確かにあの時代のものすごい領土をですね食い尽くしましたけれども、全土までには行ってないですね。でここが予言のですねとても大事なもので、予言というのはですねこの神様がこの起こしてくださっている歴史の流し方っていうのは、まず歴史って言ってもですね、あのなんていうのかな、もう初めから分かってない、神様は初めから決めておられるから、初めから決めているのをどうやって展開させていくかということなんですけれども、この型になるものを神様は出来事を与えてくださるんです。先ほどバビロンもそうでしたですね、突如としてその日のうちに殺されたベルシャサルがいますよね。それが型になってこの世がどういうふうに滅びるのかというものをこの示しているわけなんですね。そして黙示録の18章において1日にして大インプのバビロンが滅びるって話をしているわけなんです。ですか。そして例えばロトが、この火と硫黄のあれが、この落ちソドムの町に落ちる前にかろうじて救われました。彼が出ていくまでは神は裁きを行うことができなかったわけですね。でこれが教会がこの世から出ていくまでは裁きは起こらないことのモチーフになっているわけです。型になっているわけですね。でこのように神様はこれからご自分が、例えば他にもありますよ、あのエリコの町をですね7回回ってですね、で最後に7周回りなさいと、7日目に。これが神の裁きの方法なんですよね。この大観覧時代においてまず7つの封印があって、7つ目の封印のところで7つのラッパがあって、7つ目のラッパのところで7つのこの鉢があるっていうふうに、このように神様はこういう流れを作ってくださっているわけですね。だからこういうローマもあって、ローマもそれ自体の予言なわけなんですけれども、この終わりの日にはそのローマの復興というか、そのままのローマの復興じゃなくて、ローマの中にあった予定的なですねこの反キリストの国っていうんですかですね、でこれを実際にこの出てくるものがあるんだよと、でこうやって読んでいくんですね、この予言というのがね。でいいですか、10本の角はこの国から出す10人、これ話しましたよね、あの2章の学びをした時に話しましたよね。10人の王がいて、彼らの後にもう1人の王が立って、彼は他の先の者たちに異なり3人の王を打ち倒すとですね。これあの10に世界が分かれてですね、この支配の中で、この1本の角がですね出てきてですね、3つのこの部分をこの倒してですね、そして全土を支配する世界総統になるということですね。で次に25節いきましょう。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられると。はい、ここですね、とっても大事な話が出てきました。あの大きな口は意図高き方に逆らう言葉、彼は公言によってですね、こう言葉を巧みにしてですね、この勢力を得ていくんですけれども、そして言葉によって、その言葉の武器によって行っていったものが究極的には神に対する反発となって、神に対する冒涜となって出てくるわけなんです。で特に生徒に関わる滅ぼし尽くすということに関して言葉を持ってですね、で言葉のみならず時や法則、人間に与えられているものですね、既存のものを変えようとしてってですね、でそして生徒たちに対して一時二時半時、これ時が1年なので3年半ですね、この、迫害を行っていくということなんですね。言葉というのは恐ろしい武器です。ヤコブが、舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです、ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きな森を燃やします。ペテロは第2ペテロで2章の10節で、彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。これ終わりの日に偽教師が出てくるところの話なんですよ。終わりの日の話ですよ。そしてユダも、夢見る者たちであり肉体を汚し権威ある者を軽んじ栄えある者をそしっていますと。終わりの時に高慢になるという特徴があるという話をお話しましたね。で特に言葉による高ぶりが起こるわけなんです。 人で神ではなく人を至上にする、この一番高くして神さえも抜きん出てですね、強めやっていこうとするその高ぶりがあるわけなんです。そしてネブカデネザルが見た夢の中ではドロドロになっていて、この鉄と粘土がですね、足のと足の指のところがですね、混じり合わないような状態なわけですね。で、私はこれを見ていると今の現代社会を思わざるにはいられないわけなんですね。最も強い政党はその国の中で何でしょうか。いわゆる全体主義を除いて民主主義で考えてみましょう。民主党でもアメリカだったら共和党でも日本だったら自民党でもないと私は思っています。マスコミとマスコミが一番力を持っていると私は思います。マスコミが武器になってますね、悪魔の武器になっていて、そしてそれをいっぱいに吸収して、そして支配をする人を普通ポピュリストって言いますね。ポピュリスト、大衆主義者です。ですね。言葉によって、言葉のうまさによってやっていくわけです。で、これがですね、もういろんなところで見えています。日本でもそうですし、そしてこの国でもそうですし、このアメリカでもそうですし、イランだったらアフマディネジャド大統領はですね、その口のうまさでですね、支持を得ているわけですね。そして生徒に関わることでっていうのも大事なんです。最近読んだ記事ですけれども、見た記事ですね、ニュースか。中絶を反対するグループの人たちが、なぜかホームランドセキュリティの中のテロリストグループの中にリストとして入ってるとかですね。神を第一とする、神の中に立っていくという、ものをですね、危険視していく、そしてそれを変えようとしていくですね。で、これが非常に危険であるということです。まあ、その反発として原理主義っていうのがイスラムで起こっていて、もちろんそれ原理イスラム自体を間違っているものでありますけれども、神を第一としていくではなくて、人を第一としていく、人を神としていく、これが反キリストの例です。ヨハネ、第一ヨハネにはこの多くの反キリストが出ていますとあります。でも反キリストが出る、その反キリスト、単数と書いて単数で反キリストと言いながら複数で反キリストというのも言ってるんですね。単数で反キリストと言ってるのは本当の反キリストなんですけども、反キリストが多く出ているって複数で言ってるのは反キリストの霊によって動かされている人たちですね。不法の秘密が今でも働いてますと第二テサロニケの3章には書いてありますね。このことを言ってるわけなんですね。反キリストが実際に現れてなくても反キリストの霊はあるわけなんです。ゆえにヒットラーが非常に、このこれから見ていくダニエル書に展開されているあらす忌むべきものと極めて似た行動をとっていったというのも私たちは見ることができて、当時のクリスチャンは彼が反キリストじゃないかというふうに見たわけですね。反キリストではなかったんですけれども、反キリストの霊に突き動かされていたことは間違いありません。このような形で時と法則を変えようとするというのもですね、これも恐ろしい話です。で、私はですね、日本で宣教をしてですね、だんだん変わっていった思いがあってですね、それはですね、既存の宗教とか風習とか習慣とかですね、もちろんそういう偶像礼拝から離れて真の神に立ち上がってほしいと祈り求めていますけれども、キリストの福音によってその心が変えられることなしに、その伝統を変えようとは、変えたいとは思いませんですね。けれども、いろんな人がですね、既存のものに不満を抱き何か変革しなければいけないと、根本にはキリストの福音というものがあって、その福音によって人は変えられていくにもかかわらず、そうではなくてその 自分を否定しなければいけない福音に対峙することなく、直面することなく、他のもので変えようとしていくと。チェンジってこういうわけですよ。いろんなこの逸脱した教えが、いろんなことが出てきます。でいろんなものがこのキリスト教の中にも流れがあります。でその中においてですね、もう根本はですね、根っこにあるのはどっちが主権を持っているかなんです。神が主権を持っているのか、人が主権を持っているのかなんです。これにも集約されていきます。神が神であるべきだです、ね、でこれを私たちは肝に銘じなきゃいけないんですね。なぜかといったら、ここで反キリストがですね、時と法則を変えようとするんですよ。自分が神であると公言するんですよ。私たちはもっぱらイエス・キリストの福音に、いかに自分が正しいと自分で思っていてもですね、それを退け、神のお考え、神の持っているもの、これに服従していくべきであります。でここで一時と二時と半時の間ということを書いてありますけれども、これもとても大事な期間になります。ですから、時というのは 1年でですね、足すと3年半になるわけですね。1年2年そして6ヶ月ですから、半時でね。でこのダニエル書の後半には何度か現れて、9章の27節には第70週の半週として現れます。1週が7年間で、その半週ですから3年半なんですね。黙示録においては、黙示録じゃなくて、あとダニエル書の、最後12章においてもですね、御使いがこう宣言するんですね。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就するというふうに書かれています。で黙示録に行きますと、11章の2節に、聖なる都を42ヶ月間踏みにじるとあります。そして、他に1260日の間予言するというのも書いてあるんですね。全部この3年半を書いています。あとイスラエルが蛇を逃れて養われていた期間も一時と二時と半時と。でこれがイエス様が世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですとありまして、この第70週の後半の3年半のことが、この神様は強調して書いておられるわけなんですね。ですか。しかし26節、裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされるということで、滅ぼされます。でこのこともですね、第二テサロニケの2章にはこう書いてます。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。黙示録にはですね、こう書いてあります。19章の19節から、また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽予言者も彼と共に捕らえられた。そして二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたと。ハレルヤですね。そして最後27節で、国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということで、今まで語っていた永遠の御国、これが聖徒に与えられるというところでクライマックスを迎えるわけなんですね。このようにして私たちが求めていく御国が何であるかを知ることができたかと思います。最後にですね、この締めくくりでダニエルがこう言いました。ここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え顔色が変わった。しかし私はこのことに心を止めていた。 はい、この心を止めていたという言葉ですね、たくさん出てくるんですよ。例えばヨセフがですね夢を見ました。そして太陽と月とですね星の夢を見てですね、これ私を拝んでると言ったらですね父親は叱ったんですけれども、やっぱ心に留めたと思います。マリアも心に留めたんです。イエス様がですね12歳です13歳でしたっけ、あのエルサレムに行ってですね、そして帰ったらそちらいなかったわけですよね。そして戻っていったらですね学者たちと話していたんですね。それ私は父の仕事をしてるんだと、何だかさっぱり分からなかった。でも心に留めていた。また見つかりたちがこれ戻って、この赤ちゃんの時にですね、イエス様が赤ちゃんの時にこの来て、そうした時にも心に留めていた。これ一体どういうことかというと、逡巡していたみたいな感じですね。一体何だかさっぱりわからないけれども、もがきながらですね、一体これは何なんだって言って、このずっとこう思いを溜めていった。この思い巡らしていった。という意味になっています。つまり、私たちも、今何が起こっているのかがさっぱりわからない。特にですね、高ぶりっていうのが面倒いんですよね。人の私がっていうこの人がですね入ってくると、人の要素が入ってくるとですね本当に分からなくなります。何が入ってるのか分からない、一体どうなってるんだろう。でも神様の約束は変わらずあるわけなんです。でもそれとは全然違う周りの状況があるわけなんです。でもどうなんだろう、こういうふうに神様おっしゃってるんだけどどうなんだろう、どうか思い巡らしてください。思いに留めて、心に留めてください。これが私たちにとっての夜明けのこの灯火となっていく確かな、さらに確かな予言と、このペテロは言いましたね。第2、ペテロの一章ですね、思いを留めてってくださいとお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、7章までの、この御言葉を、2日において2日間かけて本当に教えてくださったことを感謝します。神様、ここから使わされていくときに2012年が本当に予定には人間の目では何が起こっているんだろう、あるかもしれません。獣、そして実際に獣みたいに見える、そのような状況がたくさんあります。ダニエルと同じ苦しみを味わうかもしれませんけれども、主よ、あなたは確かに生きておられて必ずそのことを成し遂げてくださることであることをしっかりと信じて、離れることがないようにどうかあなたが私たちを憐れんでください。お願いいたします。ここから使わされていきたいと願います。あなたが使わせてください。今までのこの安定したもの、そういうもので思い煩っていたものを今ここで捨てたいと願います。そして信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すことなく、そして罪人の犯行を忍ばれたイエスから目を離すことなく、疲れ果ててしまうことなく元気を出すことができるように助けてください。天に思いを持っていきなさい、上のものを見なさいとあなたは言われました。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。